今週は高知大学野球部から小松清照監督とキャプテンの下山くん、そしてそんな野球部を支える主務の岡田くんをお迎えしてお話し進めていきます。お三方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
じゃあまずはですね、小松監督にお話をお伺いしていきますが、監督は高知大学野球部を率いてもう長いんですよね。
長いです。
長いですよね。
長すぎるんじゃないかと思いますね。
いえいえいえいえ、とんでもないですよ。1978年から部を率いて、ということはもう35年、6年になりますか。
はい。
長いですね、やっぱりね。どうでした、その率いた当時、何かこう思い出とかってありますか。
率いた当時はね、腹っぱで野球してる感じだったんですよ。
そうなんですか。
だから練習するときも、あれもグラウンドの整備をするわけじゃないし、
まあ、
グラウンドは石黒だらけなんですよ。
じゃあ野球を、まあ、まともにできる環境ではあったと言い難い。
ないですね。
ないんですね。
まあそれずっと今も続いてますけどね。
いえいえいえ、
もう環境は最悪です。
何をおっしゃってるんですか。
です
そうですか。いやいや、でもね、いや僕もあの高知大学在学中、何度かそのグラウンドでですね、やっぱりこう部活動を見たことありますけど、いやいや綺麗なグラウンドだと思いますけどもね、まあ、まだまだこれからね、まだ改善の余地もあるということなんですね。で野球部を率いて神宮球場で開催される春の全日本大学野球選手権大会に野球部をこれまで3度導いたことがあると。やべ、神宮といえばその大学野球部で野球されてる皆さんは憧れの地ですよね。
そうですね、やっぱりあそこはね、まあ、高校野球は甲子園ですけども、やっぱり神宮球場行きますとね、
はい、
まあ、やっぱり違いますよ。
そうでしょうね、そりゃね、
なんかね、高校野球生と違ったまたね、はい、やる全部運営が学生がありますのでね、
はい、
そのあたりからも全然違います。
あれ、運営全部学生がやってるん
ですか。学生やってます。
初めて知りました。
各連盟からね、東京とか関西とか、まあ、都市の方、都会の方の野球部のね、マネージャー中心になって、全部やってます。
そうなんですね、しかもそんな神宮に初めて高知大学野球部を連れて行ったのが昭和57年。
そうですね、
これ率いてじゃあ5年目ぐらいですか。
そうですね、
当時やっぱり結構いろんな思い出があったようで。
当時はもう本当に面白かったんですよ、
はい、まだ瀬戸大橋も開通してませんでしたからね。
通ってないですね。だから連絡さんの中でみんな頭でうどん食べましてね。
ああなるほど、はい。
で岡山から新幹線でしょ、まあもう一昔じゃないですね、10年一昔いますけども、
はい、もうそういうと3昔ですね。
3昔ぐらい
です。そうですか、でそれ以降ですね、あと2回神宮に出場した経験をお持ちで、はい、ただ98年春の大会を最後に、まあ、神宮とはちょっとね、
はい、
縁を持てていないということなんですけど、どうですか、やっぱり35年6年とその野球部を率いてですね、長年こう生徒の皆さんをね、野球部員を見てこられたと思いますが、どうですか、変化っていうのは時代時代でやっぱりあるものでしょうかね。
それはね、まあ、野球が好きだから入ってきますけどね、
はい、
今のグラウンドには照明があるんですよ、
はい、
これはね、昔は考えられないことでね、まあ、昔の話してもあれですけど、サーチライトがあるでしょ、
はいはい、
工事現場で使う、あれを買ってきましてね、
はい、
であれをグラウンド向けて明かして、
はい、
それで日暮れはノックそれを売ってましたからね。
そうですね、でもサーチライトって、もう文字通りその探すためのまあライト で、
そうです、そうです、
もうそのなんていうの、対象物を狭く照らすようなライトですよね、その明かりの中やってたんですか。
それでね、練習終わった部員はね、近くにいわゆる防犯とかあるんですよね、水銀灯は、その明かりでね、バットスイングしてましたね。
そうなんですか、そうですね、いや、やっぱりそのお話聞くと、かなり覚醒の感がね、ありますね、そうですか、いや、でも、まあ、その分ね、やっぱりこう生徒の皆さんも工夫なさってね、いろんな練習も重ねて、まあ、神宮にもね、これまで3度惜しい機会もね、何度もあったんですもんね。
そうですね、あとその後2回ぐらいね、
はい、
まあ、最終的にプレーオフで負けましたけどね、
はい、
なかなかちょっとね、今もう一つ一皮向けたらチャンスあるんですけどね、うん、はい、なかなかその一皮が難しいですね。
いやでもやっぱりね、全国ですからね相手は、その一皮の分厚さっていうのはかなりのものがあるでしょうね、うん、そして監督ですね、まあ、この野球部、まあ、教育という観点から見てですね、この野球部という部活動の意義、これどのあたりにあるとお考えですか？
今ですね、うち卒業生が私がやりだしてから約400名ぐらいいるんですよ、
はい、
それで今ね、高知県に関しましてはね、高校野球の、に携わっているものが10名以上おりましてね、甲子園で高知高校の島田君が頑張ってますけども、
はい、
で下山君はそれの教え子なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
そうなんですね。
だから卒業生がそって県内で、まあ、高校野球とか中学野球の監督やってるというのはですね、まあ、一番その地域に対しては貢献してるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、やっぱりこう高知大学野球部がよくできていることとして挨拶、
はい、
これがよくできているという話をよく聞くんですけど、これもやっぱり何かこう監督にこだわりがあるというか、そういうものあるんでしょうかね。何か
やっぱり社会出た時ですね、一番先に交わすのはもう挨拶でおはようございますから始まるとかね、
朝、はい、
で帰る時は失礼しますと行くでしょう、うん、これはもうどの社会でも一緒なんですよ、
はい、
それができなくてね、その技術ばかり追ってるところはやっぱりちょっと違うんじゃないかなと思いますね。
なるほど、
だからある面で言ったらうちはね一番厳しいと思いますよ、それは。
あ、そういう面では、
野球部入ってきてですね、向こうから挨拶しない部員にはね、私の方から声かけません。
あ、なるほど、はい、
私これはね、まあ、ちょっとある人先輩から聞いたんですけど、ね、
はい、
要するに野球部の、まあ、監督コーチされてる方が、ね、行った場合に、はい、その方をそこへ足を運んでくれるということは何らかの関係者が来ておるから、
はい、
頭を下げてるわけですよ、
はい、
だからこれやっぱりね、私なんかも今仕事やってる時なんかにいろんな企業もらったりしましたけどね、
はい、
その会社によりましたらね、もうその従業員の方全員がですね、
はい、
廊下で会った時にまあ挨拶、まあ、会釈してくれるわけですよ、まあ、その全部が全部じゃないですけど、
はい、
そういうところとそうでないところはやっぱり分かるんですけども、
はい、
やっぱり自分が行った時ですね、そういう、まあ、やる挨拶してもらえば非常に気持ちいいわけですよ、うん、でまあ、私もそのブランドへその訪ねて足を運んでくる方は、まあ、どういう方であれですね、やっぱり挨拶をせよということはね、もう何年前からずっと言うてきました。それをね、まあ、大体部員の方もみんなよく見てましてね、やってます。これはもう私は今一番誇れるのはそうです、
うん、
まあ、例えば全国だけ行けなく、まあ、行きたいんですけどね、いけなくてもやっぱりそういう人間的な一つのマナーを身につけて野球やってもらえば、もうそれに越したことはないです。
お送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は高知大学の野球部から小松清翔監督とキャプテンの下山君、そして主務の岡田君をお迎えしてお話し進めておりますが、後半はキャプテンの下山君、そして主務の岡田君にお話聞いていきます。お二方お待たせしました、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまずはキャプテンの下山君にお話聞いていきたいと思いますが、はい、下山君はキャプテンになったのはいつですか？
3年生の5月からです。
あ、そうですか、
はい、は
あ、じゃあもう丸1年。
そうですね。
あ、ということですか。高知大学野球部のキャプテンとして、まあ、やりがいもあるでしょうし、反面苦労もあると思いますけど、
はい、
現時点でどちらが大きめですか？
やっぱりそれは苦労の方が多いですね。
多いですか、やっぱり、
はい、
まあ確かにね、キャプテンというだけでそんな役回りもね、引き受けなきゃいけない場合もねありますもんね、
はい、
例えば具体的にどういったところで苦労を感じたりしますか？
全員の意識を統一するっていうのがすごい大変だなっていうのを感じてて、国立大学なので、
はい、
やっぱりその野球したくて入ってきてるのもいますけど、
はい、
まあ、勉強をメインでやってる子の方が多いので、
はい、
やっぱりそれを、どうやって全国に行きたいっていう気持ちを持っていくかっていうのが 大変ですね。
その意思統一は確かに難しいところですよね。逆にこうやりがい、どういう時感じますか？
やりがいはやっぱり試合に勝てた時が
でしょうね、
一番感じますね。
そりゃそうですよね、はい。高知大学野球部って今部員何人ほどいるんですか？
まあ、40人ぐらいですね。
40人、
はい。
10人ですか。やっぱ大所帯ですからね、まとめるのは本当大変だなと思いますけど、うん、そんな部活動を通してですね、まあ、地域貢献活動、うん、
はい、
というか、あるらしいですね。高知大学のグラウンドにその学生の皆さんを集めて時折こう野球教室のようなものを、
そうですね、
なさったりしてるそうですけど、はい、どうですか、そういった活動を通してこう自分自身ですね、
はい、
そういう時はその野球を監督から教えられる側というよりは教える側に立つじゃないですか。
はい、
なんかそういった面でこう自分の中で心境の変化とかですね、あ、自分のプレーにこういうふうに反映させたいなとかっていう思いっていうのはなんかありますか？
やっぱり自分がやってるだけじゃなくて外から見るっていうのがすごい大事だなっていうのを感じてて、あ、監督さんはこういうことを言いたかったんだなっていうのを教える側に立って初めて分かる部分が、はい、あるので、すごいこっちも勉強になります。
いやー、それはあるでしょうね、
はい、
なんて言うんでしょうかね、プレーしてて、まあ、したくもちろんしたくないんですけどミスしちゃったりとかして、まあ、やっぱりこう怒られたりするじゃないですか。例えばその同じようなミスをその少年たちがやった時に自分はどう感じるのかとかね、
はい、
あ、監督はこういう気持ちであの時注意されたんだなとか、でもそういうことが分かるだけでもね、はい、大きな収穫になりそうですね。
そうですね。
分かりました。ではですね、続いて趣味の岡田くんにお話聞いていきたいんですが、
はい、
僕ね、この趣味という言葉自体あまり聞いたことがなくて、
あ、
これどういったことを具体的になさってるんでしょうね。
まあ、チームの代表としてその他大学との、その調整であったり、その四国大学野球連盟に属してるんですけど、はい、その連盟とのやり取りであったり、やっぱそういうことを主にやってます。
マネージャーのような仕事もなさるんですか？
いや、もうマネージャーの仕事はマネージャーに任してるんですけど、そういう、はい、その責任の一番重いところを僕が担うようにしてます、
はい、そういうことですか。まあ、この趣味という仕事もですね、そうやって一部聞いただけでも結構苦労が多そうですね。
はい、そうですね、苦労も多いんですけど、やっぱりその分やりがいも大きいというか。
あ、そうですか、
はい、
あ、例えばどういったところですか？
やっぱりそのいろんな大人の方と関わる機会っていうのがすごい多くて、やっぱその話お話しさせていただく中でいろいろな考え方を学ばせていただいたりとか、その今の自分で見えてなかったものが分かったりするんで、
はい、
そういう点が面白いなって感じで、やっぱりやりがいの部分になってます。
はい、あ、そうなんですね。確かにその部活に属さずにただこう学生生活を過ごしている人とは違って、そういう学生ではなかなか出会うことがない人脈とかね。
そうですね、はい、
はあ、これ大きな財産ですね。
はい、
多分卒業してからも社会人になってからも大きいものになりそうですね。
はい、今就職活動をしてるんですけど、
はいはい、
そういう中でもやっぱりその当時は当たり前の環境で全然気づかなかったんですけど、就職活動する中で、あ、貴重な経験させてもらってるなっていうのをすごい感じることができます。
これはひょっとしたら野球部の部員でも経験できないことかもしれませんね、プレイヤーでも。
はい、そうですね。
そうなんですが、まあ、実はその岡田君も趣味兼選手なんですよね。
はい、そうですね。
選手をやりながらの趣味と。
はい、
そうですか。いや、趣味もね、かなりこれ大きなやりがいを感じているということなんですね。で、お二人にちょっとお伺いしたいんですが、お二人から見てですね、小松監督どういった監督でしょうか？どうでしょうね。これはいいですよ、この機会ですんで、別にこう特に監督今ずっこけましたけど特にあれですよ、包み隠さずおっしゃっていただいていいんですが、下山くんどうですか？
やっぱり僕たちのことをすごく考えてくれてるなっていうのは感じますね。
そうですか、
はい、
お父さんのような。
お父
さんとは
また違う。私から見たら孫ですよ。
あ、でもそうですね、ええ、年からするとそうかもしれませんね。
はい、
そうか、お孫さんを教えてるような感じですもんね。じゃあ
そうです。
なるほどね。
結局ね、うちの卒業生の教え子でしょ、
はい、そうですね、
そういう部員が結構多いんですよ。
風になっちゃいますね、
ええ、
そうか。
だから3代目4代目子だけですよ。
結構いますか、部員
の。おります、おります。
そうで ですか。それすごい話ですね。確かにね、
すごいですよ、
親子2代で監督に教わってるってことでしょ。じゃあ野球をね、
まあ、兄弟とかね。
はいはいはい、なるほどね。あの岡田君はどうですか。
はい、そうですね、厳しいんですけど、やっぱ厳しさの中に優しさがあるというか、厳しい言葉をかけていただくんですけど、やっぱその裏にはそうですね、その良くなってほしいっていう思いを感じる時があるんで、ああそういうことなんだなっていうのを、はい、感じます。
監督泣かないでくださいよいやでも嬉しいですよね。どうですか。
まあね、大体ね、相当言わせてね、はい、3年以内には私の言ってることは分かると思いますよ。あの世の中の、ね、荒波が、
なるほど、
冷たい風とかね、それはね大体ね電話かかってきますね、卒業生から。
あ、そうですか、
はい、
それはあの時監督に言われたことが、今すごくわかるとか。
よう分かりますってこと。
そうですか。ということは高知大学野球部を巣立っていた皆さんにはもうしっかり監督の思いっていうのは伝わってるんですよね、と
思います
、いやそうです、いやきっとそうだと思いますよ。
はい、
わかりました。でですね、もう本当にお名残惜しいところではあるんですが、お時間が迫ってまいりましたので、じゃあ最後にですね、小松監督から今後の抱負お願いできますか。
そうですね、もう私も年齢的にはね、もう70は近いですから、まあ、どこまで行くか分かりませんけども、まあ、あの神宮の方へ行けっていうのはやっぱりあの OB とかね、周りの方いろいろ言っていてくれてますけども、まあ、それはねやっぱりもう毎年一緒なんですよ、その気持ちが、はい、チームが強いとか弱いとかね、まあ、だからそのいわゆる目標高いところを置いてですね、まあ、努力すら、まあ、そのうちに、まあ、野球の神様がですね、まあ、今年は行ってくださいよというようなことがあるかもわからんです、
はい、
まあ、それを目指してねまた頑張っていきたいと思います。
そうですね、やっぱり目標が大きいだけになかなか一朝一夕で達成できるというものではないのかもしれませんが、でも諦めずにね、ずっと続けることっていうのもやっぱり挨拶とかと同じくらいに大切なことだと思いますので、はい、引き続き頑張っていただければと思います、
はいは
い、というわけで今週は高知大学野球部から小松清翔監督、そしてキャプテンの下山くん、そしてそんな野球部を支える主務の岡田くんにお話をお伺いしました。どうもお三方ありがとうございました。
どうもありがとうございました。